はようございます。いつもこう礼拝の前にですね、司会の方とお祈りをするわけですけど、私もそのように祈るんですが、通り置き管としてですね、ぜひ用いられるようにとこう祈るんですけど、私資質方でして、どうしてもなんかその話、その祈りをこう聞くたびにですね、お医者さんから言われた、あなたの、こう、血管がですね、プラークでどんどんこう埋まっていくから、もうその管がですね、もう大変なことになっていると。血管の中もなんかその、こう、きれいにしないとですね、血管が通らないと、血液が通らないっていう話をよくこう、話をこう聞くんでね、なんかそれをこう聞くたびに、なんか私本当に通り置き管になってるのかなってこう、ちょっと思う時があるんですけど、改めて、本当にこういった機会をですね、与えられていることを心から感謝したいと思っております。私がですね、これまで、こういった形で、こちらに立たせていただくときに、恒例的にですね、私が、一体何者なのかという、自己紹介からさせていただいてるんですけれども、私は、この空気の教会の、教会員でございます、石崎と申しますが、普段はですね、会社員をしております。ですので、私は、普段都内のオフィスにですね、勤めているというところです。会社員というふうに申し上げたんですけれども、私の勤める会社、外資の会社でして、年度の始まりがですね、4月ではなくて1月なんですね。1月から始まる。で、この時期ですね、その新しい組織をこう作っていく。また、その新しい目標を掲げていくというようなことをですね、まさにやっている。そんな時期なんですね。忙しぶるわけじゃないんですけど、そういった意味では、非常になんかこう、なんでしょうね、会社の中がこう、いろいろとこう動きがある時期ですね。経営学という学問がありますけども、経営学において、会社っていうものの定義があるんですけど、私は最初に勤めた会社でですね、そのあたりをすごくこう、徹底してこう、言われたんですけど、会社はですね、利益を創出していくと。利益ですね。利益を創出していく。そういった組織ですと。人とか、物とか、お金、あと情報、こういったものをこう、資源として集めてですね。で、それをこう、事業活動にこう活用していくと。で、そういう組織ですね。つまり、言うまでもなく、その会社の追い求めるものっていうのは、利益です。で、つまりですね、こう会社を構成する人員であるその会社員、私たち会社員ですね。私たち会社員は、その組織をこう生かすために、成長させるために、またその、私の家族であったりとか、自分自身の生活をこうより豊かにしていくために、その会社が追い求める利益を追求していく。これが、会社員なんですね。なんかちょっとこういう話すると、なんか昨日の、ちょっと総裁選の所信演説という話なんですけど、ちょっと影響を受けすぎているかもしれませんが、私たちその日常をこう振り返る中でですね、その皆さんも何かこう追い求めていくものっていろいろとあると思うんですね。私も、若い頃そうでしたし、若い世代の方は好きなアイドルがいる。また何かこう新しいこう商品ですね、アイテム。私は比較的、機械が好きでですね、新しいガジェットがこう出てくると、それがちょっと気になっちゃう。アップルという会社があって、そこが iPhone とかですね、そういったものをこう出すとすごく気になってしまう。例えばバッグとか、洋服とか、なんかこう、美容に、こう、非常にこう、思いのある方もいらっしゃるかもしれないですね。あと、もしかしたら若さみたいなものを求める方もいらっしゃるかもしれないですね。自分の健康だったりとか、そういったところを気にしていらっしゃる。容姿とかですね、その外見を気にされる方、そういったものを追い求めている方もいるかもしれません。知識。あと学歴ですね。この中にも学生の方いらっしゃいますけれども、自分がどういった学歴を持っていくか。またこれから仕事つく仕事であったりとか、その中での名声だったりとか、役職だったりとか。もしかしたらもっとシンプルにお金っていう方もいるかもしれません。私たちはいろんなこの社会の中でですね、普段私たちが メディアであったりとかですね、まあ、テレビだったりとか、インターネットでこう見る、そういったいろんな発信にはですね、こういったもので非常にこう溢れているなというふうに思います。またそういったものがですね、非常にこう世の中に求められている。先ほど私が会社員という話をしましたけれども、まさにそういったものが、この社会を動かしているというように、まあ、多くのメディアがですね、発信をしている。私たちは、この求めるものにですね、まあ、自分の生き様がこう現れるというか、自分がどういったものを求めているかっていうことが、まさにその自分の生きている様になっている。私は、まあ、皆さんにとってですね、どういうふうに自分の生き様が映っているのかなとこう思うわけです。でまあ、今日の聖書の箇所ですね、ピリピ人への手紙。私はこれまで、まあ、礼拝の中でですね、このご奉仕をさせていただく際には、このピリピ書をですね、読み進めております。まあ、このピリピ書はですね、まあ、毎回ですね、ここをおさらい的に話しているのであれですけど、この書簡はですね、ピリピの教会に向けた、パウロがピリピの教会に向けたお手紙ですね。手紙。まあ、手紙を送る理由っていろいろあると思うんですね。私たちも手紙をどなたかに送る。まあ、直接お会いできないから送るみたいなことも多いかもしれないです。まあ、彼がこの手紙を書いている、まあ、一番大きな理由はですね、彼がこの時に獄中にいたんですね。囚われていた。囚われていたので、実際にこのフィリピの教会に行くことができない。直接自分の言葉で話すことができない。本当はそれを望んでいた彼は。しかし、自分で話すことができないがゆえに、愛するそのフィリピの教会に向けて、このお手紙を書いた。で、そんな中ですね、今日の聖書の箇所にはですね、二人の人物が、その人物の生き様も含めてですね、書かれています。まあ、この、今読んでいただいたですね、司会者の方に読んでいただいた聖書の箇所の中、二人、テモテという方とエパフロデトという方、それぞれの方が書かれています。で、この、お読みいただいた聖書の箇所、皆さんもですね、このご覧になっていただいて、パウロ、この書簡を書いたパウロですけれども、二人をものすごい評価しているわけですね。自分と同じ思いを抱いている。パウロが思っている思いと同じ思いを抱いているというふうに評価している。パウロはですね、何を見てそう思っているのかというと、まあ彼らのまさに信仰の生き様を見て、そのように評価している。まあ、最初にですね、書かれているこの19節からのところで言うと、テモテという方のことについて書かれています。で、テモテという方はですね、まあ、ピリピの教会の方々を非常に案じていた。どう案じていたかというと、まあ、19節から21節書かれているところをもう一度お読みしますが、しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。まあ、パウロはですね、まあ、当時このイエス・キリストと出会い、その後ですね、そのイエス・キリストを伝えるために伝道旅行に出かけます。で、その伝道旅行の中で初めてこのヨーロッパの地にこう訪れるわけですね。で、そのヨーロッパの地で初めて伝道した場所がピリピという場所でした。で、ここでですね、パウロがイエス・キリストのことを伝えることによって、フィリピの町にですね、多くの方がイエス・キリストによって救われ、イエス・キリストを信じるようになった。まあ、いわゆるクリスチャンがどんどんどんどん起こされたということですね。まあ、しかしですね、パウロはですね、もちろんフィリピでの大成功もあったんですけれども、まあ、そこでですね、生涯 そこにずっといるという決断ではなく、彼の役割、彼では神様から与えられた役割は、全世界にこの福音を述べ伝える。まあ、そのためにですね、彼は思いのあったピリピを離れざるを得なかった。まあ、それでもですね、彼の心には常にこのピリピの方々のことがあった。ピリピの方々どうしてるかな？ピリピの方々、まだまだイエス様のことをずっと信じておられるかな？またあそこで福音がどんどん伝えられてるかな？しかし彼は獄中にあった。その中にあって、このピリピの方々を思う思いだけでなく、ピリピの方々に対して何か声をかけたい。そう思う中で、彼が取った決断は手紙を送り、そこで書いた自分が最も信頼するテモテ、同労者テモテをピリピに使わす、そういう決断をしたんですね。なぜテモテだったのか。それが先ほどお読みしました20節にありますように、パウロと同じ心になって同じ思いを抱いてピリピの人たちを案じる、そういう方だったから。ピリピがそういう人であったから、ピリピを、あ、待って、テモテをですね、テモテを送った。ピリピの人たちを本当に案じる、そういうものであったテモテを送ることを決断した。しかもここで21節に書いているように、他に同じ思いになっている人は誰一人いなかった。まあ、そしてですね、このテモテの奉仕というのは非常に忠実だったというふうにこう書いてあるわけですね。これが後に出てくる22節に書いてあるんですけれども、子が父に仕えるように、子供がその父親に仕えるように、そういった言葉で表されている。これ忠実という言葉をですね、強調するために言ってるわけですね。私も子供が3人いるんですけど、子供からしたら父に仕えれるって言われるとなんかちょっと嫌な気持ちになることもあるかもしれないですけど、私もですね、別に父に仕えてるかというと、まあそうではないかもしれない。まあここで言う父とこのつながりを表してですね、いかにそこに忠実さがあるか、信頼があるか。もちろんですね、このパウロとテモテ、この二人にはですね、血のつながりは全くないわけです。全くない。一緒にイエス・キリストを信じ、そしてイエス・キリストを述べ伝えるものだった。つまり、信仰によって二人はつながっていた。血のつながりよりも、はるかに強い信頼。同じものを信じる。同じ思いでいられる。これまさに、パウロにとっては、自分の息子、またもしかしたらそれ以上の思いで、テモテを信頼していたのかもしれない。その目指すものっていうのは一体何であったのか。これはですね、福音に奉仕してきた。こうパウロは言うわけですね。福音。まあ、彼らの目的というのは福音ですね。福音。福音というのは何かと。これはイエス・キリストが十字架にかかって、そして罪を許し、まあ、私たちを神の子供としてくださる。これが福音。まさに、フィリピの教会に向けた、その福音。この福音を人に知らせていく。すべての全世界の方々に、この福音を伝えていく。これが、彼らの最も大きな働きであった。まあ、テモテもですね、非常にこのことをよく心得ていました。そして何よりも、自分でなく、21節にあるようにですね、キリストを第一として生きる。自分のために、自分にこういった利益があるように、自分のために、自分の名声のためにではなく、キリストを第一として、キリストのために、それを行っていた。 二人目にですね、エパフロデトという方がこの後出てきます。エパフロデト。で、この方は何なのかというとですね、彼はですね、ピリピの教会の、まあ、一員ですね、教会員の方でした。まあ、おそらくですね、これはパウロによって救われた方じゃないかなというふうに思うわけですね。なぜならば、非常にパウロに親しく、パウロと共にいた。パウロに対する思いもあった。なので、おそらくパウロが一番最初にですね、フィリピンに行って、そこでこう伝道した時に救われた方なんじゃないかなというふうに思う。しかしですね、パウロは彼をただのその教会員としてではなくですね、兄弟、同労者、そして戦友という形でですね、呼んでいるわけですね。これはですね、どれほど彼を信頼していたか。私がイエス・キリストのことを伝えてイエス・キリストによって救われた人ですだけではなく、自分の思いとともに自分と同じ思いを抱いてそこに戦うものであったという。しかしですね、彼には問題がありました。で、問題というのは、彼は先ほどお読みいただいたところにも書いてある通り、病気だったんですね。病気になってしまったというか、詳しくはここに書かれていないので、どういった病気かはわからないんですけれども、27節をちょっとお読みしますと、27節には、死ぬほどの病気と、本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたがと。今で言うなら、もしかしたら癌のようなですね、ものなのかもしれないですね。それほど大きな病気だ。死んでしまうかもしれない。しかし彼は、この病気によってですね、例えば今やっているこのパウロに仕えていく、福音の働きからこう離れていく、そういったことをしなかった。福音の働きからどんどんどんどん遠ざかって自分の体を何とか癒す方向に、そうではなくてですね、そこに対してひるんでいくことはなかったんですね。それどころかですね、彼は自分のことをあまり顧みないで、イエス・キリストの福音、その救いをですね、伝える、それを最優先にしていった。どうでしょうか。私も、自身の体調が悪い、そういった時もですね、私も、非常に体も、弱くというか、やっぱり自分のこう体をこう優先して、やっぱり考えるものですから、自分の体のためにそれを優先すること、当然だと思うんですよね。それを顧みないことがいいというわけではない。ただここで言っているのはですね、このエパフロデトという方は、自分が一体神様から一体何を求められているか、それを理解した上で、一番優先すべきものは何なのか、イエス・キリストの救いを伝えることだ。これを理解して優先していた。それはですね、30節にも書かれています。キリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになった。自分の体、もしかしたらこれを優先したらもう少し生き延びられたかもしれない。もしくは自分の体がですね、より健康になったかもしれない。いや、そうではなくて、今自分に求められていること、今目の前にいる救われるべき命をどう救っていくか、神様の御言葉を伝えていくことができるか、その仕事のために命を犯してまで、命の危険を犯してまで働かれた。実際彼は死んでしまうというわけではなくてですね、では27節にですね、神が彼を憐れんでくださったと書いてあります。癒されたということですね。これはですね、神様の愛によって、その働きのために生かされたわけですけれども、私たちがその神様のためにこう働けば、神様の愛によって自分の体がこう癒されるとか、自分の健康が与えられるとか、そういったことを言ってるわけではなくて、神様がですね、ここに憐れんでくださった。 まあ、私もそうですけれども、自分の命をこう惜しんでですね、残りの人生をこう自分のために、そう考える人も非常に多いと思います。まあ、それが先ほど申し上げた通り、もしかしたら普通かもしれないですね。この世の中では当然。一方、自分の自我を捨てて、そして大胆に自分をこう捧げていく。神に捧げていく。自分の体が、自分の思いが、一旦置いておいて、自分のことを大胆に神様に捧げていく。こうすることで、このエパフロデトの中には、喜びがですね、どんどん満たされていた。心の中に喜びが満たされていた。体はもしかしたらしんどかったかもしれない。しかし、これが私の進む道だというふうに信じることができて、そして心に喜びが満たされていた。まあ、そういう中で神様はですね、ご自身の計画のために、神の計画のためにエパフロデトを癒し、そしてその福音のために、今一度フィリピに送り出す。そういった機会を与えてくださった。この中にもですね、喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。まあ、こう書かれていますけれども、まあ、結果としてですね、彼はもう本当に死ぬかもしれない。もう二度とフィリピに戻ることもできないかもしれない。まあ、そういった状態にあったところから、現実にですね、また今一度、ピリピに戻ることができた。まあ、そして彼はですね、福音のために、イエス・キリストの救いを伝えるためにですね、用いられていくわけです。まあ、冒頭ですね、私、少しちょっとお話しさせていただきましたように、まあ、私たち、人間にはですね、非常にこう、抗いがたいというか、自分の思いではどうにもならない、まあ、そういった欲求がこうあるわけですね。自分の追い求めているものっていうものをこう思い返していただくと非常によくわかると思うんですけれども、抗いがたい。そういった欲求がきっとあると思います。マズローというですね、まあ、有名な心理学者がいますけれども、まあ、このマズローの心理学の中でですね、まあ、彼が提唱した説にですね、欲求の5段階という、まあ、そういった説があるんですね。欲求の5段階。これご存知の方も、もしかしたら高校の教科書もこう載ってるようなことなんで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、5つちょっと読み上げますけれども、生理的欲求、そして安全欲求、社会的な欲求、承認欲求、そして自己実現欲求。まあ、この、実は順番なん、今順番で申し上げたんですが、順番にですね、欲求が満たされていくというふうに言われています。まあ、彼がそういうふうに提唱していたわけですけど、そういうふうに、まあ、提唱している説ですね。で、まあ、先ほど申し上げた順番なので、まあ、その中でも最も根源的なその欲求、まあ、これは生理的な欲求と、というふうに申し上げましたけれども、まあ、いわゆるその三大欲求とこう呼ばれるものですね。まあ、食欲、睡眠、性欲という、この三つの欲求。まあ、これは人間のですね、その基本的な生存に必要な欲求というふうに、まあ、世の中では言われています。まあ、私たち、まあ、こういった根源にはですね、そういった欲求があるわけですね。さっき言ったその生理的欲求、まあ、生きるために必要な欲求ですよね。安全の欲求、まあ、自分のですね、心身、心と体の安全とか、安心して生活したい、安心して職場で過ごしたい、そういった生活を求める欲求。さらにその次には社会的な欲求、家族とか友人とか、もしくはその集団、会社もそうかもしれません。そういった集団に所属して、受け入れられたいという欲求。承認欲求。他の人からこう認められたい。尊敬されたい。価値ある存在だとこう認められたい。 評価されたい、そういった欲求。そして最後には自己実現欲求、自分の才能、また可能性をですね、最大限に発揮する。なりたい自分になる。こういう欲求ですね。人として生きるですね、私たち、この原則をもとに思考してる。行動してる。まあ、そういうふうに言っても過言ではないかもしれないですね。まあ、こういったですね、欲求、なんとなくちょっと違うんじゃないかな。抜け出した方がいいんじゃないかな。まあ、そう考える人たちもいるわけですね。まあ、そういった方々が歴史上たくさん出てきて、まあ、そういった多くの方々によって、まあ、多くの宗教も生まれていくわけです。一方でですね、私たちこう人間が考える、まあ、この欲求という抗いがたいものから抜け出すために考えるその宗教、神、絶対的な存在、すべてに何かをする力がある人、それは、まあ、私たちが求める利益を与えるものとして存在している。そういったことが非常に多い。どうでしょうか。私たちの周りにもですね、まあ、たくさんのですね、宗教や思考、まあ、そういった真理を語るものがたくさんありますけれども、これを信じれば、あなたは癒されます。あなたは天国に行くことができます。あなたはみんなから認められます。そう歌っているものって非常に多くないですかね。まあ、私たちはですね、何か利益を得るために神を利用しようとしているわけですね。自分に何か利益がないものは信じない。日本の昔からのことわざですね。まあ、イワシの頭の新人からという言葉もありますけれども、それは信じることによって何か自分に返ってくるからですね。イワシの頭に使えようと思う人って誰もいないわけですよ。イワシの頭ですから。使えたいという思いではなくて、自分に何か利益が返ってくるからですね。返ってくるから、それを信じようとする。多くの宗教の中ですね、その宗教に仕える人たちたくさんいると思います。しかしそれは、病気にならないように、裕福になるように、子供が授かるように、天国に行けるように、そのために何かを捧げて、何かを得ようとする。その神に、その神と言われるものに仕えようと、帰ってくるから。どうでしょうか。私たち、この自分の生活の中でですね、思い当たる、そういった節はないでしょうか。まあ、神から何かをこう得ようとして、何だったら得しようとしてですね、必死になっている。結局ですね、やっぱりこの欲求の中に生きるその、人の本性。そのもの、何も変わってない。そこから抜け出そうとして、いろんなことを考えて、いろんなことを行動する。いろんな宗教を考えた。しかし、私たちはその欲の中に結局、いる。何かを得るとかですね、得をするという、まあ、この考え方に支配されているとき、それは私たちが 何かこう失うということを恐れてる。何かなくなっちゃうんじゃないかって、自分の中から。もしくは今持ってるものが取られないようにしようとしてる。この聖書の箇所ですね、今日の聖書の箇所、パウルはですね、この手紙の中でこの二人、同じ思いを抱くこの二人を紹介している。じゃあこの二人はですね、一体何を得ようとしていたのか。ここでパウロが書いていること、先ほどお読みした聖書の箇所、神から何かを得ようとしている、そうではないんですね。そうではなくて、得るためにじゃなくて、神の前にどうあるのかって、私たちが神から何かを得るではなく、神の前に私たちがどうあるのか、それが問われている。まさにそれを自分の生き様として、自分の生きていく指針として考えている。私たちはですね、この得ていく、何かを取る、そういう思いではなく、そこにある、こういう神の霊性に生きるときにですね、その人は不思議とですね、必要なものがこうどんどん満たされていく。必要なものを手にすることができる。私はこの聖書の箇所を見て非常にそう思うわけですね。何かが豊かだった。何かその物質的に与えられているわけではないかもしれない。このエパフロデとは健康が与えられたかもしれないですけれども、ただそれはですね、私たちは得ようとして得たわけではない。このエパフロデトという人は何かそういった健康を得ようとしてやってたわけではない。むしろ逆だった。神の前にこうありたいというその思いの中で必要なものが与えられた。21節ですね、もう一度お読みしたいと思うんですけれども、誰も皆自分自身のことを求めるだけでなく、求めるだけでですね、キリストイエスのことを求めてはいません。イエス・キリストがどういった方であったかというのはですね、前回ですかね、お読みした2章の6節から8節にもちょっと書かれていますけども、ここでのですね、強調、何が書かれていたか。それはですね、十字架での死です。キリストが十字架上で死に従われた理由。それは、私たちの罪、そしてその報いである死の裁きから救うため。神は、まさに私たちをこの救うためにですね、イエス・キリストをこの世に送られた。私たちを死から買い戻すために、買い戻すということはですね、何かを差し出さなければいけない。なので、その対価となり得る、唯一の対価となり得るその一人子を十字架につけた。これご利益じゃないんですよね。これ一方的な愛。何か私たちがしたからではない。むしろ私たちは神の前に全く真逆なことをしていた。私たちが何かをしたから神がそれを与えてくれたわけではない。一方的に、ただただ一方的に愛してくださった神がですね。ある方はですね、次のように愛をこう定義するわけです。愛とは、結びついて一緒に生活したいとこう願う心である。私たちの家族もそうかもしれないですね。結びついて一緒に生活したいと願う心。これが愛であると。私たちはですね、神の愛、キリストの愛をこの聖書から知ることができる。私もそれを知った。だからこそこの方と結びついて一緒に生活したい。この関係はご利益じゃないんですよね。なんだったら悲しみも一緒に、喜びだけじゃなくて悲しみも一緒に 共にしたい、そういう関係、これこそ愛で結びついている。利益ではない、ご利益ではない。私たちは深く自分を愛してくれる、そういう方と一緒にいる、まあ、そういう方に従うことってそんなに難しくない、そう思うことができるんじゃないでしょうか。私たち日々ですね、そのキリストの愛に目を開いていただかなければ、やっぱりこう生きていくことはできない。この一緒に生活するということがどんどんどんどん離れてしまう。得る、もしくは得をするという、まあ、その考え方、私たちが根源的なこの欲求に支配されているときにですね、やっぱりこう何かを失って、自分の中からこう離れていく、まあ、そういったことをこう恐れてしまう。何かを得ようとすると、それを得ることができない。一方、神の前に私たちがある、そこにいる、神と共に住まう。この中にこそ私たちは必要なすべてを得ることができる。ご利益ではなくてですね。テモテのこの忠実さ、そしてエパフロデとのですね、命がけの信仰、これはですね、神からの、神へのじゃなくてですね、神からの、イエス・キリストからの愛、向こうから来る愛から生まれたもの、この方と共に生きたい、生活したい、そういった思い、どうでしょうか。私たち得ることにですね、非常にとらわれていないでしょうか。私もそういった思いですね、日々ですね、ふとするとそういった思いでいっぱいになっている。受けた愛に対してですね、神から受けた愛に対して神の前にどうあるか、その深く愛してくださった方とともに、まあ、この方が喜んでくれるように生活する、まあ、そういったことができるようにですね、まあ、同じ思いをこのテモテ、パウロ、エパフロデトと同じ思いを抱くことができるようにですね、ぜひ祈っていきたいと思っています。一言お願いします。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。愛する天のお父様、この御言葉により、自分がどのような思いで、日々、一分一分生活しているのかを思い巡らされます。自分のことばかりを追い求め、自分がいかに豊かに生きるか、しかし主よ、あなたが私たちに対して何か見返りを求めるわけではなく、むしろ私たちがいかにあなたから離れているかということを非常に悲しみ、私たちを買い戻すためにそのイエス・キリストを十字架にかけてくださいました。この一方的な愛、私たちを深く愛してくださるその愛、この愛に私たちが従う、共に生きる、生活することができるように、私たちが一分一分あなたから離れるのと同時に、あなたが私たちを一秒一秒捉えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。